初めて聖書を読む多くの人が疑問に思うのは、聖書の奇跡だろうと思います。本当にこんなことがあったんだろうか、なぜこんな奇跡が起こったのか、その奇跡は自分にとってどんな意味があるんだろうか、そんな疑問を持つことでしょうね。で、そうした疑問はとても大切なことです。答えを追い求めていくべきだと思います。疑問を大切にし、答えを追い求めた人ほど、その疑問が解けたとき、信仰が強められます。また、答えを見つけたとき、真理を知った喜びが大きなものになります。第一に、奇跡は本当にあったんだろうか。そのことについて考えてみましょう。ある人たちは、イエス様は本当は奇跡を行わなかった。それは奇跡のように見えただけだ。という言いますね。イエス様が人々から悪霊を追い出したり、病気を治したり、それは当時あまり知られていない心理療法だったというんです。体は病気ではなかったけれども、精神的に病気であった。で、イエス様がその人に愛情を注いだから、その人の精神が強められ、結果、ずっと寝たきりだった人が突然立ち上がった。まあ、そんなふうに解釈するわけです。でもこの解釈には無理があります。イエス様は生まれつき目の見えない人の目を開きました。大病を立ちどころに清めました。死んだ人さえ生き返らせたのです。心理療法でそんなことは決してできないのです。イエス様はパリサイ派の律法学者、あるいはサドカイ派の祭司長たち、まあ、そういう常に反対者たちに取り囲まれていました。で、もしイエス様が本当は自然的なことを奇跡のようにして演技をしただけだとしたら、反対者たちはたちまちそれを見抜いて、そこでイエス様を攻撃したに違いありませんね。しかしイエス様に反対する人たちもイエス様が奇跡を行ったということを認めざるを得なかったのです。イエス様は彼らに言いました。私は父から出た多くの良い技をあなた方に示しました。そのうちのどの技のために私を石打ちにしようとするのですか。そう言って、自分に向かって石を投げようとする者たちに対して自分を弁護しておられます。ある時イエス様は安息日に病気の人を治してあげました。イエス様に反対する人々もその病気を癒したというイエス様の奇跡に反対することはできませんでしたから、論点をずらして安息日にしてはいけないことをした、安息日の戒めを犯したというそのことでイエス様を責めたのです。イエス様のなさった奇跡は反対者も認める正真正銘の奇跡でありました。第二に、今度は何のためにイエス様が奇跡をなさったのか、そのことを考えています。で、それを知るための鍵、その言葉が印という言葉ですね。今朝の箇所はイエス様が水をブドウ酒に変えられた、瞬間的に変えられた、その奇跡なんですけれども、それを印と呼んでいます。奇跡と呼ばないで印と呼んでいます。実はヨハネの福音書には7つの印が記されております。で、印、英語でサインですね。サインというのは何かを指し示すものという意味です。交通標識もサインです。で、子供が歩いている絵があったらどうですか。近くに学校があるからスピードを落として気をつけなさいよということですよね。その子供が歩いている絵のそのサインそのもの、それはサインであって学校そのものじゃありません。でもその絵が見たら学校を連想する、それは学校があるよということの指し示している、ポイントアウトしているものですね。私はアメリカでドライバーライセンスを最初に取ったのがテキサス州でありました。ごく簡単な問題しか出なかったんですが、一つわからなかったことがあったんです。それは 赤い八角形のところに矢印がついているという絵です。これは何を意味するかというのが分からなかったんですが、それは皆さんご存知のようにこの先にストップサインがありますよという、そういうことですよね。ストップサインがあるので、それがちょっと木の陰で隠れて見えないこともあるから注意して、この先あるから、そこでストップする用意をしなさいよという意味なんです。で、日本のストップサインはそうじゃないです。なんか丸いのに、止まれて、あ、丸じゃないね、逆三角形か。日本のは逆三角形で止まれって書いてあるんですよね。で、こちらはあの八角形でしょ。だから最初、それが何を意味しているかよくわからなかった。ストップでも書いてあればそれはわかるんですけど、何も書いてない、赤い八角形に矢印。イエス様の行った奇跡が印と呼ばれるのはそのようにですね、何かをそれは指し示しているというところに力点があるわけです。奇跡そのもの、それは大事です。それを学ぶことも大事ですが、でもその奇跡が指し示しているものに目を向けるなら、奇跡そのものもよくわかるというわけです。先ほどの赤い八角形に矢印のついたサインですけれどもね、もし私がそれを見たときに、そこで車を止めまして、これなんだろうとじっと見ていても何もなりませんよね。この先に本当のストップサインがあるから、そこでストップできるように用意しなければいけない。そこで車を止めてもいけないんで、その先にある本当のストップサインで車を止めなきゃいけないわけです。そのように奇跡を正しく理解するには、奇跡が示しているものを知る必要があります。ではイエス様の奇跡は一体何を示し、何を表していたのでしょうか。その答えはヨハネの福音書の20章30節31節というところにあります。今ヨハネの2章を開いていますので、ずっと終わりの方です。お開きになれる方は開いていただいて、ご一緒に読んでみましょう。ヨハネの福音書20章の30と31、新改訳聖書で読みます。ご一緒にどうぞ。この書には書かれていないが、まだ他の多くの印をもイエスは弟子たちの前で行われた。しかしこれらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためである。なぜイエス様の奇跡が書かれているのか、それは何を示しているのか。それはイエス様こそ私たちの救い主、神の御子キリストである。それを指し示すためにあったのです。イエス様はご自分が神の子である、救い主であることを証明するために奇跡をなさったと言ってもいいと思うのです。旧約聖書は救い主が来るとき、見えない人の目が開き、聞こえない人の耳が開く、歩けなかった人が鹿のように踊り上がる、そんなふうに旧約聖書は予言していますが、イエス様はご自分が約束されたその救い主、そのお方であることを旧約に予言されていた通りの奇跡を行われることによって証明されたのです。よく言われますね、聖書に奇跡みたいなことは書いてある、だから聖書って信じられないんだよな。そうでしょうか。もしイエス様が奇跡を行わなかったら、いや行えなかったら、イエス様が救い主であると誰が知り信じることができたでしょうか。体の病を癒せない人がどうして死に至る病である私たちの罪を癒すことができるんでしょうか。雷病を清めることができない人がどうして人々を罪から清めることができるんでしょうか。イエス様は弟子たちに言われました。私が父におり、父が私におられると私が言うのを信じなさい。 さもなければ技によって信じなさい。私たちがもし不信仰に陥るようなことがあったとしたら、イエス様が他の誰もが行うことができなかった奇跡を行われた、そのことを思い起こす。それは良いことです。イエス様の力ずわら、これはイエス様こそ私たちの信じるべきお方であり、信頼に足るお方であるということを物語っているからです。今日の箇所の最後にも、イエス様はこのことを最初の印としてガリラへのカナで行い、ご自分の栄光を表されたと書いてあります。そしてそれで弟子たちはイエスを信じたと締めくくられていますね。水をブドウ酒に変えるという奇跡は、イエス様が弟子たちにご自分が救いにした、弟子たちがイエス様を信じることができるためになさったものなんです。私たちも奇跡が指し示しているものを見るとき、その奇跡が本当の奇跡であった、私たちにとっても必要なものであったということが分かるようになります。奇跡があるから信じられないじゃなくて、奇跡があるから信じられる、そのような信仰に立つことができると思います。第三に、奇跡が私たちにとってどんな意味があるのかということを考えてみましょう。今朝は水をブドウ酒に変えられたイエス様の最初の奇跡だけに焦点を合わせたいと思います。この奇跡はイエス様のなさった技が実に私たちの人生と深い、また密接なつながりがある、意味を持っているということを教えています。一節に、それから三日目にガリラへのカナで婚礼があってとありました。で、この奇跡は婚礼の祝宴で行われました。イエス様もまた弟子たちも婚礼の客として招かれていたんですね。で、ユダヤの婚礼は何日にもわたることがありました。で、婚礼の祝宴にもちろんブドウ酒は欠かせないものです。で、そのブドウ酒が切れてしまったわけです。そこでイエス様は大きな水がめの水をブドウ酒に変えました。しかも極上のブドウ酒に変えられたというのです。で、この奇跡は考えてみれば、今病気で死にかけている人をイエス様が治してあげたとか、本当に目が見えなくって、そのために人生のどん底に陥っている、物乞いするしか生きていく術がない、その人の目を開いてあげるとか、そういう奇跡と比べますと、ある意味では緊急性が低い、別にこんな奇跡なさらなくてもよかったんじゃないかと思えるようなものじゃないでしょうか。私だったらですけれども、ブドウ酒がなくなったらなくなったっていいじゃないかね。ブドウ酒がなくなりました、もうこれで宴会はお開きにします、そう言っちゃえばいいんじゃないか、そんなにあっさりと考えてしまうんです。でもイエス様はこの祝宴のために、それがブドウ酒がなくなってみんなが慌てるんじゃなくって、そのまま祝宴が続けられるように、わざわざブドウ酒を作る、水をブドウ酒に変えるという奇跡をなさいました。聖書では飲んだり食べたり目取ったり嫁いだりという言葉がありまして、これはこの世的なこと、日常的なこととされています。イエス様はまさに人々が飲んだり食べたり目取ったり嫁いだりしている、その婚礼の祝宴のただ中で奇跡を行われた。これは何を意味しているかというと、イエス様が実に私たちの日常の生活に目を留め、心を留め、それを祝福しようとしておられる、そのことを表しているんです。病気になった時や経済的に困った時、そんな逆境の時、私たちはイエス様、ここであなたの力の技を示してください、奇跡を行ってください、そう祈るでしょう。でも私たち忘れていけないのは、順調な時、すべてがうまくいっている時、喜びの日、 その時にもそこにイエス様の力ある技、奇跡の技が必要だということです。イエス様の力ある技が私たちの日常の中に働いているからこそ、私たちは日々を平穏に送り、それを喜び楽しむことができているんだ。そんなことを忘れてならないと思います。次に、この奇跡は母マリアの祈り、取りなしによって起こっていますね。一節に、そこにイエスの母がいたと書いてあります。三節のところでは、ブドウ酒がなくなった時、母がイエスに向かって、ブドウ酒がありませんと言った。で、イエス様はこれに対して、あなたは私と何の関係があるでしょう、女の方、私の時はまだ来ていません。一見して冷たい返事をなさっています。ところが、母マリアはイエス様がこれから何かなさろうというその予感をちゃんと持っていました。それで手伝いの人たちに、あの方が言われることを何でもしてあげてください、母マリアはイエス様がこれから自分の願いに応えて何かしてくださるということをちゃんと予感していた。母マリアの祈り、イエス様への願いは聞かれているのです。水をブドウ酒に変える奇跡、これは主イエス様がから母マリアへのプレゼントだったかもしれません。あんまりそういうことを言いますと、家族主義的な小さな世界のことのように聞こえてしまいますけれど、でもイエス様がご自分が愛する者のために、その愛の上に力ある技を行ってくださるというのは本当のことです。私たちにとって大きな励ましです。ローマ8章の28節、ローマ8の28、もう皆さんが大好きな御言葉でしょうね。こうあります。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。ローマ8の28には、神を愛する人々って書いてありますね。神が愛する人々とは書いてません。でも考えてみれば、神を愛する人を神が愛してくださるのは当然じゃないですか。初めに神が私たちを愛してくださって、私たちはそれに応えて神様を愛するわけですよね。神様がご自分の愛する者たちを見捨てないで、必ず良いことをしてくださる、そのことを私たちは信じています。皆さん、イエス様が助けることができないほどの大きな問題はありません。イエス様の助けがいらないほどの小さな問題もありません。どんなことでもイエス様の奇跡の力を願っていいんです。主イエス様は最初の奇跡をなさるのに、台所の片隅に置かれた水がめ、そしてその水を汲む下働きのしもべをお持ちになりました。この奇跡は隠れたところで行われています。イエス様の力ある技を体験したのは、この婚宴の花婿でも花よけ嫁でも、またこの宴会のマスター、ここには宴会の世話役とありますけれども、そのマスターでもなかったのです。目立つことなく、イエス様の言葉に従った名もない人々でありました。イエス様はどんな小さいものをも用いてくださる、その力を表してくださる、そのことをこの箇所は教えています。イエス様が母マリアに、私の時はまだ来ていませんと、一旦はそう言われましたが、そのように奇跡はもちろん神様の主権で行われるものです。祈りのすべてがその通りになるわけではないでしょう。けれども、神様は私たちの祈りを用いないわけはありません。神様は主権的にことを行う。奇跡などはまさにそんな神様の主権に属する領域です。でも神様はそのことにおいてさえも私たちの祈りを使ってくださる。 自分のために願うばかりでなく、他の人のために、またその人の代わって祈ってあげる。その時に神様はそれに聞いて働いてくださる。なんと素晴らしいことでしょうか。奇跡なんかないよという考える人たち、その人たちはこの世界は自然の法則で動いていると言います。確かに自然の法則で動いていますね。でもその法則というものは永遠のもので誰も変えられないと信じているんです。でも世界を作り、それに法則を与え、それを保っておられるのは神様です。神様は法則の上にいらっしゃるんです。もちろん神様はむやみに自然の法則を変えることはなさいません。でも必要な時にそれを変える自由と力を持っていらっしゃる。このことを忘れてはなりません。イエス様はあらゆるものの上におられる主権者です。イエス様のなさった奇跡、それはこの世界が自ら存在している、自ら動いているというのではない、神様によって作られ、神様の手の中で保たれているということを私たちに教えているのです。科学が発達するようになりまして、自然の法則が今まで知られなかったものが本当に明らかになってきました。もうほとんど人間は全て知ってるんじゃないかと思えるほどですが、でも先端の科学者たちは知れば知るほどわからないことが出てきて、いやまだまだそんなもんじゃないですよっていうふうなことを話していますけれど、人間の遺伝子情報も解析できるようになりましたね。すると人々は自然界には神秘なんか何一つないんだ、全ては自然の法則で説明できるんだ、そんなふうに考えるようになりました。この自然は自然にできたのであって、自然の法則そのものが世界を支配する神なんだ、そんな考え方をするようになりました。人間はどんなに頑張っても自然の法則のままにしか動けない。また遺伝子が私たちの人生のすべてを決定している、そんな考えに縛られるようになっています。それってどうですか？運命論じゃないですか？もしそうだとしたら、私たちが今ここに存在している、生きている、これからの人生を送っていく、その存在や人生っていうのは何の価値もないものになってしまわないでしょうか。そこに人間の自由、価値というものはありません。でもこの世界が創造という超自然の出来事を奇跡によって始まった、このことを知っている私たちはそういう運命論から解放されます。自由で創造的な人生を歩むことができるんです。私たちの人生は運命に縛られたものではありません。私たちの祈りによって切り開かれていくもの、神様の愛の手で導かれていくものなんです。イエス様のなさった奇跡は、そんな自由で創造的、クリエイティブな人生を私たちに与える、そんな力を持っています。イエス様のなさった奇跡、それは、このイエス様こそが私たちの救い主だということを指し示す信仰の印です。それは神様が私たちの日常のどんな小さなことにも目を留め助けてくださるという愛の印です。またそれは私たちの人生が運命に縛られたものではない、自由で将来のあるものだということを示す希望の印です。イエス様のご生涯を思い見、そしてその御業をたどるとき、イエス様のなさった一つ一つの奇跡、それを私たちの信仰の印、希望の印、愛の印として受け止めていきたいと、そう思います。お祈りを捧げましょう。主イエス・キリストの父なる神様、あなたは主イエス様のなさった奇跡によって、あなたの 力を表し、また私たちへの愛を表してくださいました。それは私たちの日々の生活の祝福の印でもあります。この後私たちはイエス様が与えてくださったパンとブドウ酒、あなたの恵みの印をいただきます。どうぞこの印によって私たちの信仰を養い強めてください。主イエスキリストのお名前で祈ります。アーメン。